はい、長年寺テレフォン法話です。熊本地震は前回のテレフォン法話を更新した翌日に本震があり、2度目の震度7を観測しました。多くの被害があり、今でも3万人以上の方々が避難所暮らしをしているとのこと、心からお見舞いを申し上げます。前々回まで浄土真宗の信心と社会との関係について角度を変えながらお話をしてきました。今回は浄土真宗が信心を守るに最も苦労した時代についてお話しさせていただきたいと思います。それはそれほど遠くない時代、70数年前までのことです。日本全体が戦争に向かっていた時代です。当時、戦死するということは最も尊い死に方で、靖国の神になることが国民の道徳とされ、ほとんどの国民がそれを信じている時代でした。しかし、そのような社会にあって、浄土真宗の御教えの中で育ったある母親が、我が子を戦争で失った悲しみの中で、死んだ我が子は、おじいさんやおばあさんと同じ阿弥陀様のお浄土に生まれさせていただけたのでしょうか、それとも靖国の神になったのでしょうか、との問いを住職に投げかけたそうです。現代の私たちなら、厳しいご縁だったけれども、阿弥陀様の大きなお慈悲により間違いなくお浄土に生まれられていますよと答えられるのですが、当時の社会ではそれが許されませんでした。忖度して発言をしなければ非国民と非難される時代だったのです。当時、宗門の中で親族二体という言葉がよく使われていました。真実の世界と世俗の世界にそれぞれ真理、身体と俗体があり、それは二つでありながら一つであるという仏教の専門用語です。親族二体を阿弥陀様のお姿で説明するならば、本来の阿弥陀様のお姿は色もなく形もましまさずと言われるように、私たちの想像をはるかに超えたお姿、すなわち身体ですが、世俗に生きる私たちに分かりやすく阿弥陀仏という名前を表し、形を示されたお姿も真実の姿、すなわち俗体であり、それは二つの真理であるが全く別のものではないということです。すなわち身体も俗体も仏教の真理を表す言葉なのですが、それを身体は仏法であり、俗体は世俗の法であり、それは二つでありながら一つであると説明したのです。まさに奇弁と言っても良いようなものですが、当時の僧侶はそれを真顔で語りました。すなわち世渡りの言葉として利用していたのです。親鸞聖人はお手紙などを拝見していますと、政治や権力に対して突き放したような見方をしています。権力は悪さをするものであり、仏法を守るのは私たち仏教を信ずる者がしっかりしなければいけないとの立場をとっておられます。権力や世間の目を忖度しなければならないような時代は二度と来てほしくないものです。次の法話テープの交換は5月16日です。